水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。11月8日金曜日ですね。午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの田中しおりです。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んで制作してましたね。さまざまな世田谷区の情報や魅力をお伝えして、もっと世田谷を好きになってもらおうという番組です。
はい。
早速メールを一通ご紹介しましょうね。あきこ中谷さんからです。いらっしゃい。ゆうさん、たなしおさん、こんばんは。
こんばんは。
私はいつもアーカイブで番組を聞いています。というのも、なぜか寝落ちしてしまって金曜日に聞けないことが多いのです。先日もやっと金曜日に聞けたと思ったら、半分ぐらいで寝落ちして気づいたら9時30分過ぎてましたあるよね。
ありますね。
なんで、まあ、あの生で聞いてくださるのももちろんですが、うん、アーカイブで聞いて楽しんでいただけたら嬉しいですね。
はい。
うん。だから何かとちると何度でも聞かれてしまうという
怖い番組ですね。
大丈夫か。
怖いっす。
そうっすよ。
はい、
はい。あなたからもお待ちしております。
はい。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 優しい @fmsetagaya.com です。 FM 世田谷のホームページやお問い合わせフォームからでも OK です。また X の方でも感想、ツッコミ、どんなことでもつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
あなたの声も聞かせてください。さあ、今夜最初のコーナーは瀬田町歩きです。旬のスポットとかね、穴場スポット、はい、そんな情報、もう世田谷の街にあふれているいろんな魅力のスポットを現地取材で紹介するコーナーです。はい、初リポートの田中です。
はい。
初めて
です。
もうどうやった？
めちゃくちゃ緊張しました。
その緊張具合がこの、はい、取材に現れてるどうか聞いてみたいんですが、はい、どこ行った？
突然なんですけど。
突然だね。
はい。牛さん、星って好きですか？
梅干し物干し星の子あれ星の子か。
違う。
もちろん好きですよ。
いや、そうですよね。東京だとなかなかね、満天の星空とまではいかないじゃないですか。
それはあれだよ、街が明るいからね。
はい。もう街がやっぱり明るいので、うん、なかなかね、山奥とかで見られるような星空、
うんうん、満天の星ってやつだな、
とはいかないんですけど、うん、ま、世田谷区で唯一いつでも満天の星空を見られるスポットがあるんですよ。
ほうほう。
というのも、うん、世田谷区中央図書館のプラネタリウムに、
え、
はい、今回行ってきまして。
世田谷にプラネタリウムがあるの？
あります。そこに。
おお、それはちょっと気になりますね。
はい、ワクワクドキドキ。
すごい気になりますね。
リポート行ってきたので、はいはい、そちらをぜひ聞いてください。田園都市線の桜新町駅、あるいは世田谷区の上町駅から歩いて10分ほどのところにある世田谷区鶴巻の世田谷区立中央図書館の正面入り口の前にいます。お隣にはね、小学校があって、子供が今も歩いていますね。この図書館の中には世田谷で唯一のプラネタリウムがあるんです。では早速中に入っていきましょう。こちら入るとすぐホールになっていまして、右側には図書館の入り口、左側にですね、一般の人たちが休んだりできるテーブルと椅子が5つほどあります。大人の方もいらっしゃいますし、子供もね、みんなで集まって宿題などしていますね。プラネタリウムの入り口まで来ました。早速中に入っていこうと思います。お邪魔します。
こんにちは。
こんにちは。今日プラネタリウムをご案内してくださる解説員の中村清秀さんです。
はい、中村です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごい天井が高いですね。
はい、プラネタリウムはご覧の通りこの丸い天井です。
はい、
ちょっと気持ちのいい場所ですよね。
そうですね、開放感がとてもあります。
真ん中に立ちますと、はい、ちょっと声なんかが響いたりなんかしまして、
わあ、本当だ、ちょっと響いてる感じにしますね、
はい、そうなんです。
ちなみにこの球体の棒で支えられた球体のようなものがあるんですけど、はい、これは
これが星を映し出す機械で、名前がプラネタリウムっていうんです。
あ、これがプラネタリウムなんですね。
あの1メートルぐらいの直径の丸い、はい、球状の機械なんですが、丸い穴みたいなところがレンズが組み込まれていて、この中には大きな電球が入っています。そこからたくさんの星がこのレンズを通して空全体に映されるような、そんな仕組みになってるんですね。床面からの高さは2メートル以上あります、はい、で天井の一番高いところまでは11メートルぐらいですね。
当時は1988年に新できたってことだったんですけど、
はい、
どういう目的で作られたんですか。
はい、当時はですね、理科教育を行う施設として学校ではなくて、はい、博物館ですとか、もっと学校の外に出て、専門的なところで、詳しい学びの機会を作ろうということで、社会教育施設が日本にいろいろでき始めた頃なんですね。プラネタリウムもその走りということで、この1980年代に、日本全国であちこちで作られ始めたという、そんな歴史があります。
それまではあんまりなかったんですか、プラネタリウムっていう。
はい、まず大きな施設が都道府県に一つぐらいしかないような時代で、はい、ちっちゃなプラネタリウムが学校に置かれたりしていました。
学校にあったんですか。
はい、この近くでは鶴巻中学校っていうのがすぐ近くにあるんですけれども、はい、そちらに、ちょっと小さなプラネタリウムがあって、中学校の学校の先生が星の授業なんかをやっていたそうです。
ちなみにそういった学校の子たちはもちろんですけど、どういった方たちが訪れるんですか、このプラネタリウム。
そうですね、まず小学生については、はい、世田谷区のすべての小学生が見に行きます。
おお、すごい。
はい、中学生も結構な確率で見に来ると思います、うん、平日はそういう学校団体の、いわゆる学校の授業としてプラネタリウムの投影を行っているんですが、土曜日とか日曜日とかには一般の方々向けのプラネタリウムをやっておりまして、例えば午前中は子どもの時間ということで、今日ご覧いただくちびっこタイムという番組を見ていただきますし、午後になりますと、一般の方々向けのプログラムですとか、また夜の会もあって、
はい、
大人のための時間というのも作ってます。
あら、すごい、見に行きたいですね。
ぜひ。
今日はそういったお休みの日なんですけど、特別に見せていただけるということで、
はい、特別にご覧いただきます。
ありがとうございます。
曲が流れ始めました。
ゆっくりと日が沈んでいきますよ。
どんどん西側の方に
明るくなっていきます。夕焼けですね。
オレンジ色に光ってますね。どんどん落ちてきた。どんどん西の方に行って、あ、ちょうど今日が沈みましたね。
西空に月と金星、今頃の一番星というと金星ではないかなと思います。年明けぐらいまで西の空で本当に明るく輝く宵の明星です。この私たちの町では町の明かりが多すぎて、また汚れた空気が多すぎて、普段なかなか私たちはたくさんの星が見られないでいるんですね。ほら、空が青空でしょう。東京ではね、夜でも青空が見えちゃうんです。じゃあこれから私がですよ、せーのって言いますから、みんなで勝ちって大きな声で言ってくれるかな。そしたら街の電気が消えるんじゃないかなと思います。じゃあいきますよ、いいですか。
はい、
せーの、
勝ち
勝ち。
わあ、すごい。
よーく見てください。天の川が出てるんですよね。もやもや、もやもやと。天の川ってね、これ全部星でできているんです。
そうなんだ。
普通のプラネタリウムは、この辺にぼやっとした光を出して、天の川を見せているんですけど、この世田谷区のプラネタリウムではね、職人の人たちが、ポチポチポチポチ、これ全部、一つ一つの星を刻んでですね、1億4千万の節で天の川を皆さんにお見せしているんです。だから双眼鏡とかでね見るとね、ちゃんと星がいっぱいあるんだっていうことがわかるんですよ。これが夏の大三角っていうんですね。これが夏の夜空の目印。11月12月ぐらいになってもまだ西の空の方で見えますよ。ちょうど頭のてっぺんのあたりにあの秋の四角が来ているのがわかります。いよいよ秋本番というような感じで、夏の星座の星たちは少しずつ西へ西へと動いていっているんですね。明るい星がありますね。結構明るい星なのですぐ見つけることができるんじゃないかなと思います。プラネタリウムの特別の望遠鏡でちょっと大きくして見てみます。そうするとじゃん、どうでしょうか。
おお、大きくなった。あ、土星ですね、これは。
そう、あそこに見えているのが土星なんですね。
おお、さらに大きくなりました。
丸い輪っかが何とも不思議な星です。お他の星座たちにもちょっと一斉に出てきてもらいましょう。
うわあ、
いろいろ出てきましたね。
無数の星座たちが。
夜空には本当にたくさんの星があります。たくさんの星座があります。星座の一つ一つにいろいろな物語があるんです。で、今度はぜひ本当の空で皆さんいろんな星や星座をお探しになってみませんか。東の空を見てみると少し明るくなってきました。明日の朝がもうすぐそこまで来ています。じゃあみんなで太陽が出てくるのを探してみよう。明日の太陽はどこから出てくるでしょう。
あ、今東から太陽が昇ってきました。あら、初日の出、違う、日の出ですね。
新しい一日の始まりです。皆さんおはようございます。
おはようございます。
プラネタリウムは明日の朝がやってきたところで終了となります。今日は一晩中星を見ちゃいましたね。ではお部屋の中を明るくしますと言って終わります。
見せていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
中村さんは星や宇宙の魅力ってどんなところにあると思いますか。
そうですね、やっぱり星ってここ世田谷区ではなかなか見えないですよね、
はい、
私もまあ正直田舎者なんですけれども、東京に出てまいりまして、こんなに星って見えないのってびっくりしまして、むしろそこから星を見るようになりました。
そうだったんですね。
やっぱりそこに物がないとどうしても見たくなっちゃうっていう、これが人間の心理なのかもしれないですね、
はい、今後このプラネタリウムをどのようにしていきたいですか。
子どもたちですとか、まあ、ここは老若男女いろんな人たちが集まってくださる本当にあの素敵な場所なので、皆さんにいろんな宇宙の魅力といいますか、そういう星の楽しみ方ですとか、
はい、
いろんな見方のこの星の魅力っていうのをお伝えできればいいなと思って、どんなプラネタリウムの番組やろうかなって、そんなことをいつも考えています。
本当に明かりが消えた瞬間のたくさんの星々を見て、やっぱこんなに星空って綺麗なんだなって改めて実感しました。
プラネタリウムの一番の見どころですよね。
本当に素敵でした、
はい、ありがとうございます、
はい、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
よかったね、いい体験ができたね、
は
い、
本当に素敵な体験させて
もらいました。なかなかこう上を見るってことが少なくなってるから、昼も夜もね、はい、
うんうん、
どうしても自分の目線かむしろ地面を見てることが多いので、地面見ちゃいますね、うん、いいですね。いつ行ったのかなプラネタリウム最後は。 それがだから世田谷で見られるっていうのは知らなかったな、はい、
本当に。
もう一回ちょっと場所とか教えてください。
はい、桜新町駅、田園都市線の桜新町駅か、うん、あるいは世田谷線の上町駅から歩いて15分ぐらいの場所にあります。あ、はいはい、で、こちらのプラネタリウムの開館日は基本的には土日祝、
うん、
で、春休みや冬休みなどの長期休暇中の平日も一応やってます、
うん、あ、そうですか、
はい、そしてね、料金は高校生以上は400円、
うん、
で土日祝は小中学生無料で見られます。
あ、いいですね。
で、
はい、じゃあ明日も、
はい、
明後日も無料ってこと？
そうです。
小学生ならば、
小中学生ならば、
小中学生ならば、
はい、無料で見られますよ。
ぜひぜひ行ってみてくださいな、
は
い、
で長期休暇中の平日は、小中学生の方は100円で見られますので、
うんうん、
はい、で、このプラネタリウムはですね、来週の11月17日から12月25日まで、うん、機材などの入れ替えでしばらくお休み
します。12月25日まで、
はい、12月25日。
でも新しい機材が入るってことはまた魅力がグレードアップするってことだよね。
そうですね。
へー、いいな、
は
い、
明日明後日のね、11月9日と10日と、うん、翌週の16日の土曜日はやってますので、
やってます、
はい、
のでぜひ一回行ってみたらどうですかね。
はい、
ちなみにね、話を、
はい、
朝日は全て初日の出ではないからね
すいません、すいません、新しい日が昇るとちょっと初日の出って言っちゃうんですよもう
気づいてたのは分かった、
はい、
ね、以上瀬田町歩きでした知ってる？
瀬田谷。
さあ、瀬田谷のいろんな情報やニッチな知識などをクイズでやります、はい、みんなで楽しく世田谷に詳しくなりましょうね。今日は、
今日は世田谷区から見える星に関する問題です。
なるほどなるほど、つながってきた。え、世田谷区から見える星、
はい、
全部見れるんちゃうん。
さあ
感じ悪いこの人やだ、行ってみましょう。
はい、それでは早速問題です。世田谷区から肉眼で見える惑星、
うん、あ、肉眼で、
はい、は5つありますが、う
ん、
次の3つのうち肉眼で見えない惑星はどれでしょうか。
うん、
1番ヴィーナス。
え、
ヴィーナス
日本語で言って。
2番、
はい、
ネプチューン。
スルーしたなネプチューンってなんだっけ。
じゃあ3番いきますね、はい、サターン。
ど、土星だっけ。
さあ正解はどれでしょうか。
え、何が何が問題忘れちゃった
世田谷区から肉眼で見える惑星は5つあるんですけど、
うん、5つあるんですが、
この中の3つのうち見えない惑星はどれでしょうっていう。
ああ、なるほど、
はい、で1番がヴィーナス、2番ネプチューン、3番サターンです。
あのね、セイントセイヤで聞いたことないの。僕ヴィーナスだからヴィーナス。
おお、では正解いきます、
はい、
正解は2番のネプチューンです。
ネプチューンって僕 戦ったことあるよ瀬戸ヶ谷で多分見たことあるんじゃないかな。
いや肉眼で見える惑星5つなんですけど。
あ、そうですか。何が見えるの、はい、ちなみに。
ちなみに、水星のマーキュリーで、先ほど問題に出ました金星のヴィーナス。
あ、金星なのか。
金星です。
別にその時言ってくれればいいじゃん日本語で。
いや、ちょっとスタッフの方から絶対に言うなって言われたんですよ
なんとタレントに冷たい
で、あと今2つ言いましたね。3番目が、火星のマーズ、
うん、
で
マーズはわかります、
はい、であと木星のジュピター、
はい、
あとは土星のサターンが見られる惑星です。
あ、みんな聞いたことあるんだけどな、はい、何が見られないんだっけ結局。
海王星のネプチューン。
ネプチューンが見られないんだ、
はい、
本当、
はい、
大丈夫。
セーラームーンで知識予習してます。
あ、そうか、
はい、
女の子は、
はい、
セーラームーンで星の名前を覚えて、
覚えてます。
男の子はセイントセイヤーやゴッドマーズで覚えるわけですね、は
い、なるほど
なるほどね。
で、ちなみに土星のサターンっていうのが、うん、惑星の外側に輪っかがあるじゃないですか。それが、来年2025年には輪っか消えちゃうみたい。
うっそ
肉眼で、肉眼では輪っかって見られないんですけど、
うん、
天体望遠鏡を使うとね、
もう知識としては、
はい、
輪っかついてるよね。
ついてます
土星には、
はい、
なくなるの。
土星自体も結局公転してぐるぐる回ってるので、
はいはい、
その回ってる位置が線に対して一番細くなる時期、
うん、回ってる、
はい、細くなる時期がその2025年なんですって。
で見えなくなっちゃうの？
それが見えなくなります。
見えなくなるだけ、それともなくなってしまう
の？なくなってはないです。あの、細くなりすぎて、天体望遠鏡で見てもわからない状態になるんだそうで。
でもね、
はい、
世田谷のプラネタリウムに行けば見えるのよ。
見え、素晴らしい。
お前、おちょくってんだろ君。
おちょくってないですよ。
はい、
はい、というわけで、うん、
以上、知ってる世田谷のコーナーでした。結構今日はためになりましたね。
はい、
さて今月からメッセージのテーマが新しくなりましてね、今回のメッセージテーマは、はい、歯磨きは動きながらしますか、立ったまましますか、でありますね。
はい、
これ結構皆さんいただきましてありがとうございます。まずポンタのお母さん、いらっしゃい。ゆうさん、田中さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。私は洗面台の前に立って動かずに歯磨きしています。鏡を見ながら磨き直しがないように約5分間丁寧に丁寧に磨きます。あまりにも長く洗面台の前を占領してしまうので、家族から早く歯磨きを終わらせてとクレームを言われることもしばしばけれども、おかげさまで今まで一度も虫歯になったことはありませんのよ。
すごい。
だけど磨き直しがないようにって、鏡で確認しながら磨くっていうのは歯磨きがボコボコにならないのかな。
あ、
パパパパパにならないのかな。
ボコボコボコってなったらぐちぐちペーするんじゃないですか。
ちなみに普通の歯磨き、
はい、
あの電動歯ブラシは、
いや、手動です。
手動あれ縦にちゃんと使ってる
歯ブラシ？あ、なんか縦に一回やって横にやるといいって聞きました。
あ、そうなんだ、
はい、
へ、
私やってますよ。
あくまでも田無情報なんでこんばんは、なおです。なおさん、いらっしゃい。初めてメールを送ります。テーマの歯磨き動きながらする、立ったままするですが、私は動きながら歯磨きしています。今日着るものを考えたり、学校へ行く準備をしたり、出かける用意を同時進行でやってます。ありえない。どうやってだって着替えるの？学校行く準備を歯磨きしながら、
はいはいはい、
ボッタボタ落ちるじゃないですか。
やっぱ口でキュッと押さえてるんですよ。
あれから実は、
はい、
家ではチャレンジしたんですよ。
お、
できるかなと思って、
はい、
絶対無理でした。あなたからもどっちか教えてください、
はい、
歯磨きどうしてますか？
メールアドレスは834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷のホームページお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
もう本当にね、あなたの意見心からお待ちしております。さあでは最後のコーナーいきましょう。タイトルコール、
タナシオの今日は〇〇。
なんざんしょ。
はい、今日のテーマはですね、スキンケアです。
スキンケア、
はい、
まあ、まあこれから寒くなると ね、
はい、もう保湿
とかね、乾燥するよね、
大事になるので。
30秒だよ。
30秒で
行ってみようか。
はい、
スタート。
皆さん、顔を洗って化粧水とかつけるときってどうやってつけてますか？パチパチっと肌叩いて、うん、なんか馴染ませたりしてませんか？
う
ん、
私一切しません。
おい、
一回もしたことないです。
本当ですか？
はい、本当です。
もうそれ十分な保湿できてないですよ。
うん、
なんで
30秒だよ。
はい、肌の表面って結構デコボコしてるので、パチパチだったり押さえたりするとムラができちゃうんですね、うん、なので化粧水とかつけるときって肌になじませるように、うん、円を描くようにくるくるやると、あのムラがなく広がるんです。
はい、僕本当にね、
はい、
あのそうだな、メイクしてもらったときでも洗顔だけだな。
え、本当ですか？
うん、一回うち化粧水が多分何年前のが置いてあるのかな。
え、
って感じ。
なんでそんなお肌綺麗なんですか？
綺麗じゃないです、綺麗じゃないです。全然何にもしてないもん、本当に何にもしてないもん。
羨ましい。
なんで？
いや、もう私化粧水とかいろいろやんないとすぐにお肌ボロボロになっちゃうので。
あら、そう、はい、大変だね。
大変です。
まあまあ、でもケアするのもね、楽しみながらできたらいいですね。
そうですね、
今のようにね、パタパタじゃないんだよって、
はい、
大体みんなパタパタとこうやって叩くもんな。
叩いてイメージが強いんですけど、くるくるっと回す方が実は水分量アップするんで、ぜひやってみてくださいね。
やってみてください。さあ、お、早いな、もうあっという間にお時間であります、はい、お相手は僕、水嶋優と
田中しおりでした。
ではまた来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょうね。1週間お元気で。